気がつけば一月半ブーバイクラジオ。ご無沙汰しております。てめえ暇してるくせになぜ配信しないのかとは思わず、まあ、すっかり忘れ去られていたような気もしたりなんかしますが、まあね、時間があるからこそできることもあるわけでして、まあそれに関係したことを今回話そうかなと、久々にマイクを引っ張り出してきましたですよ。まあ引っ張り出すと言ってもですね、机の右に置いているものを真ん中に持ってきただけなんですけども、まあ、その話はどうでもいいとして、多分ね、2年前に入院した後日の配信でそういう話をしてると思うんですけども、うちの車っつうのは色々つけてるからなのか、1週間放置しただけでバッテリーが飛ぶという謎車でして、これで今までですね、カオスバッテリーを何個も飛ばしてきましたもんで、まあいい加減私も学習したのもありますし、今回まあ即入院じゃなくて、ベッドが空いてないから、月曜から入院ね、みたいなインターバルがあったもんですから、今回バッテリーのマイナス端子を外しておいてから入院するという準備周到さですよ。っていうかね、北海道行きとなると、車を置いて出かけることになりますんで、その時はやんなきゃなと。ミニテどこをやったっけみたいなことでね、探しておいてよかった、みたいなもんですね。カイド向き、ちなみにね、バイクの方は何も対策していませんでした。まあ、PCX はね、交換したばっかりですし、RC200R も点検したばっかりなんで大丈夫だろうみたいなね。この前 PCX が突然死した経験が全く活かされてないっていうね。そして単位以降 RC200R は1回か。PCX においては一度もエンジンをかけてないっていう。どうなんすかね ?PCX まだしも RC200R なんかバッテリー外すとまだめんどくせえことになったりしないんですかね。放電しきっちゃうと例のランプがつきっぱなしになっちゃいますとかね、すげえありそうなんですけど、正直言うとですね、今回も車のバッテリーをつないだら突然ホーンが鳴りっぱなしになるというね、一気に嫌な汗が吹き出る状態になったわけですけども、まあ焦りつつもですね、多分イモビライザーの関係だろうなと思ったんで、リモコンキーでロックを外すかかけるかしたら消えましたけど、あれもしキーの電池が切れてたらどうなってたんですかね。まあ、バイクになってね、インモビはあるわけで、あれってどうなるんですかね。まあ私のバイク、リモコンキーじゃないんですけどもね。リモコンキー、お前キーレスや北海道の話に自ら持っていこうとしてるだろうっていうことに感づかれないうちに別の話をするんですけども、そんな今日この頃なんですけどもね、なんかね、入院中ずっと iPad のペラペラなキーボードばっかり使ってたもんで、退院して久しぶりにカタカタ行く、あのキーストロークのあるキーモードに触ったんですけど、まあキーの押し間違いというかね、ズレというか、のたのたカタカタとキーボードを打っててね、うぎゃーつってなりそうなくらい感覚がもうえらいことになっちゃってまして、なんせ春でしたかね、新しい PC になって Windows 10になると、まあそれまでと微妙に違う操作があってね、なんかしっくりこなかったりするのは、その Windows のバージョンの違いもさることながら、やっぱり君は日本語入力なのかなと。あの画面にでっかくね、あーとかえーとかで出てくるのがもうすげえうぜえ。Windows 10がね、もうバージョンアップバージョンアップで、これをこうしたい時にはこうする的なことをブログなんかでね、いろんな人が FAQ つって書いてくれてるじゃないですか。で、このあーとかえーとかっていうのを消してやろうと思って、そういうことを解説しているところを見るんですけど、まず設定からこの項目をクリックみたいなことを書いてるんですけども、バージョンアップしたことでその項目自体が別のとこ行ってたりして出てこないっていうね。あと関係ないですけども、Excel ってセルをコピーしたらそのセルの右下にチェックボックスかドロップボックスが出るようになってるでしょ。あれもうぜえ。そんなコピーばっかりするかっていう。まあまあその辺もね、設定で消しましたけど、ああいうこれ作った人実務じゃ使ってねえんだろうなっていう余計なお世話機能って嫌ですよね。あとか A とかなんでね、タスクバーのとこ見りゃわかる話じゃないですか。なんでわざわざ通知するみたいな。っていうかわしは常時ひらがなを使ってたいんじゃみたいな。あの半角 S とかね、 F10 でやる癖がついとんじゃんみたいな。あの日本語入力で言えばですね、私ずっと A特攻を使ってたんですけど、まあさすがにもうバージョンアップでついていけなくなりまして、何年か前に MSIME に変えたんですけども、あれってなんでそんな単語が上位の変換候補っていう MSIME のバカさ加減にいい加減げんなりしましてね。 IME ね、インプットメソッドエディターでしたか。 DOS の時代は FEP なんて言ってましたが、フロントエンドプロセッサーだったかな。プロセッサーという響きいいですね。私がカーオーディオにハマり始めた頃でしたかね、当時前世だったのが今なきアルパインのデジタルプロセッサーってやつで、まあ簡単に言えばイコライザーなんですけどね、あの音の調節をするっていうか、まあどこどこの周波数を引っ張るみたいなね、それのね、こうミラーの上のこの天井のとこに埋め込む、それがかっこよくてね、私もそれをしたいなと思って店に行くんですけども、もう今それは時代遅れなんだと、今もカロッツェリアのこれしかありませんよみたいなこと言われてそっちにするっていうね。 カウツヤね、パイオニアも上場廃止になりましたけど、どうなんでしょうな。もうカーオーディオってナビとか車の情報関係と一体化しちゃってるんで、カーオーディオっていうジャンル自体が終わりを迎えているような気がするんですけどね。その音質向上つったって、ハイデゾを再生できる環境を整えたところで、車ですからね、防音室じゃないんですから。まあそもそもハイデゾと PCM 音源、 PCM 音源とか言うと使い方が間違ってるとか言われそうですか。リニア PCM と言えばいいのかな。そもそもそれらの違いすらもう聞き取れないというか、MP3 の CBR320kHz で聞き分けるの無理なんですから。というかもうモスキートーンが怪しいんですから、そういうところにこだわってもしょうがないなみたいなとこあったりするんですけどね。プロセッサーですよ。FEP なんですよ。昔々ね、ハマってたパソコン通信って、まだまだ DOS じゃないとできない部分もあったりして、特に当時私がハマってたニフティサーブのとあるフォーラムは、そこ専用の接続ソフトを使わないとできないことがあったりなんかしてね。そのオンラインゲームなんですけど、すごいでしょ？ Windows がまだ95の前 ?3.1 の頃からかな。細い電話回線で、通信速度 2400bps だったかな。2.4kHz ですよ。そんな環境でリアルタイムで複数人がチャットしながら同時に対戦できるゲームをドスでやってたんですからね。テキストゲームじゃないんですよ。ちゃんとグラフィック付きのゲームですからね。そもそも私は98がメインになる前にパソコンの世界離れて Windows 95が世間で騒がれてたんで戻ってきたような人間なもんで、丸々 DOS の部分がすっぽり抜け落ちてるもんで、あの DOS の黒い画面になるとパニクるっていうね。だからまあ設定に苦労したした。まあでも未だに理解できてないんですけど、 Windows のソフトで通信しながら他に繋いでる人たちからアドバイスもらいつつ、 DOS に、あれ DOS 窓じゃなかったような気がするんですけどね、生の DOS に切り替えてそっちでモデムで設定をするっていう、あれ何だったのかなと。いや Windows の方でモデム使ってるんですかみたいな、さらに DOS で同じモデムを使い分ける的なことができるのっていう。あとね、やっぱ見知らぬ人とオンラインでリアルタイムでやり取りすることできることへの驚きというか新鮮さというか、なんじゃこの世界はと驚愕したもんでね。で当時ね、 Windows 90がすでに MSIME が載ってましたから、日本語入力っていうのは IME っていうもんだと思ってたら、そのアドバイスの中でね、 FEP は DOS のやつを使ってみたいなアドバイスされて、 FEP? PEP? なんすかそれみたいな、そんなソフト入れなきゃいけないんですかみたいな。あれは日本語入力というか DOS の前処理っつうんですかね、 DOS 本体とは別のシステムでまず日本語入力をして、その結果を DOS で流すっていう意味でフロントエンドプロセッサーっていう言い方をするんだと聞いた記憶がありますが、まあ DOS っていうのはそんなんばっかじゃないですか。外でやってこっちで流し込むみたいな。だから怖いんだっていうね。まあ今じゃね、 IME と呼ぶ人もいないような気がしますが、その Windows 95の時に買った一太郎についてきた ATOC、 当時 ATOC 7ぐらいじゃなかったかな。それに慣れちゃったもんね、もうすっかり ATOC をバージョンアップして使ってきてましてね。でもまあ Windows 7の頃からかな、ATOC がちょっと Windows と相性悪いっつんで MSIME を使うようにしてたんですね。でもあれっつうのは学習機能をオンにしてるのに、いつまでたっても同じ変換候補が一番目に出てきたり、おいさっき変換できたのがなんでもうできなくなってるみたいなのがあったりしません？それがもういい加減我慢できなくなって、 Google 日本語入力に変えてみたんですが、これがなかなかいいんですよね。 MSIME より相当頭いいですよね。まあ Google らしくね、 Google のサービス名は一発で変換してくれるし、まあ Google っつうのはね、すぐやめたっていう会社なんで、まあ Google に全部預けるっていうのはちょっぴり躊躇するというか、こういう変換もまあ全部送られているのかと思うと、というのもあるんですけど、まあどうせね、Gmail は筒抜けなんでしょうし、あれがバレてるんだったらもう何を変換したとか知られても構わんなみたいなね。お前はメールに何を書いてるんだっていう。ただ Google フォトだけはちょっと怖くて使えてないんですけどね。そろそろドロップボックスがいっぱいになっちゃって乗り換えないといけないなと思ってたところなんですけど、 Google フォトっつうのは保存した写真に肌色が多いって判断されると、まあ、自動的にエロと判断して赤バンされちゃったりするっていうのを聞いたもんでね、まあ、その Google フォトだけ使えなくなるのは別に全然構わないんですけど、 Google ってこのアカウントが全部のアプリに紐づいてるじゃないですか。意味不明なジャッジをされた挙句は Gmail が使えなくなるとか、悪夢以外の何者でもないですからね。そしてまたお前はどんな写真を撮ってるんだっていう。なのでね、もうそこだけは譲れないね。守りたい。君を守りたい。バンドブームの頃にね、有名どころが集まってチャリティーみたいなのがあったんですね。内田優也なき今ね、すっかり痛いロックンローラーの第一人者みたいになっている、ダイヤモンドユカイさんのいたレッドウォーリアーズが好きだったもんで、あの人別にバラエティーモードでああいう言動してるんじゃなくて、昔からあんな感じなんですけど、 まあ、あれもね、バンドでライブしてるとあの痛さがかっこよかったんですけどね。普通にバラエティとかだとピエロになっちゃうんですよね。ちょっとそれは悔しいなっていう。まあまあ、そのレッドウォリアーズも参加してるっていうんで見るわけですよ。君を守りたいっていう曲ですね。それっつうのはまあ例によっていくつかのバンドが集まって、まあ、ワンフレーズずつ歌うっていう形式なんですけど、そこへなぜかねハウンドドッグも参加しててね、まあ、別に嫌いじゃないんですけど、バンドブームの中のバンドっていうような位置づけではなかったと思うんですよね、ハウンドドッグ。まあ、なんか違和感あるなと思って見てたら、大友康平が例のノリでね、ウェイって歌い上げてて、まあ、若干出てた他のバンドの人たちも苦笑してたっていう。この前ね、安住さんの日展でアンビシャスっていう曲がかかって、まあ、初めて聞いたんですけども、あの大友武士がうなりを上げてるんですね。おーおー、えらいことになっとるがなと。私、オルテッシモからハウンドドッグというか、大友康平はおかしくなった説を唱えてる人間でして、まあ、その救急がブリッジという曲だと認識してたんですけども、このうなり具合の激しさ、ブリッジより相当後になって、下手したら大友康平一人になってから出た曲じゃねえのかと思ったら、アンビシャスってフォルテシマよりはるか前に出た曲だったっていうね。うそーん、もうこんな時期からこんなことになっとったんっていう、ちょっとショックを受けたりなんかしましたもんですけども、Google の話をしてたはずが、なぜ大友康平話に？まあ、Google フォトですよ。Google フォトは難しいなということで、写真のクラウドというかね、バックアップは Amazon フォトを使うことにしてるんですけど、何気にね、いいんですよね。Amazon フォトはね、スマホアプリでは、同じ日、まあ、去年の今日とか、おととしの今日みたいなの表示してくれるんですね。あれがね、何気にいいんですよ。あそこ行ったのは4年前の今日だったんかとかね。レイダー買ったのって、この前の東京モーターサイクルショーに行った日のちょうど6年前だったりね。あのラーツはこんな時期に行っとったんかみたいなね。その自分じゃね、自堕落な生活を送ってきてるっていう思いが、自負があるんですけど、なかなかどうしてアクティブに動いとるかな。やるなわし、みたいなね。まあ、たまには自分を褒める作業してあげないとね。ということでね、Google 日本語入力おすすめです。うん。Google 日本語入力の話をしたかったんですよ。まっさや大友康平の話をしたかったわけじゃないんですよ。よし。今回も意味ないオープニングトークを繰り広げられたなということで、自己満足しながら、ブバイクラジオ始まります。今ずっと家にいますもんで、ほれ、先日からの台風のあれで、首都圏えらいことになったんでしょ？その全然報道がないとね、内閣改造やってる場合か、みたいなこと言われてましたけど、まあ、岡山県人から言わせてもらえれば、おととしのね、岡山の水害の時と比べれば、はるかに情報量多いかなと思ったりもしつつ、まあ、ただね、まあ、都道府県なんていうひょっくりにしてますけど、東京なんてもう桁違いのデカさじゃないですか。その、いつも言ってますけど、東京の、大きい駅だと新宿あたりなんですかね。初めて行った時は私西武新宿線に乗りたくてね。で、JR 降りたところで一緒にした友人に、じゃあこっから一人で行くわ、つって別れたはいいものの、どこに西武があるんだと、右往左往したことがありましてね。まあ、こういう時はね、一旦外に出て、外から西武百貨店を探せばいいだろうと思って外出るんですけど、西武百貨店が見当たらないっていうね。もうこっちの田舎の感覚だと、もう外出ればね、でっかい建物が目立つからすぐわかるだろうっていう目論見だったんですけど、新宿なんつうのは駅自体がでかいもんですから、もし反対が出たりすると向こうからなんて見えやしないんですね。で、ほら、蒲田みたいにひどくないにしろ、その JR と私鉄って割と離れてたりしますでしょう。まあ私らからすればそんなこともありえない話なんですが、まあ、一体西武はどこにあるんじゃと。あと、ほれ、西武っつうのはそのライオンズとかね。そうですね、当時西武セゾングループで知ってるのっつったら、ファミリーマート。チケットセゾン、パルコですから、まあ、イメージする色っていうのは、青とか緑とか白とかっていう寒色系っていうの？そんななんですよね。まさか黄色だとか思ってないですから、ようやくたどり着いた時に、黄色なんてちょっとカルチャーショックでね。当時はまだ梅田ロフトもできてない頃だったんでね。国土計画はまあ黄色ですけど、まあそれでも西武っつったら、黄色っつうのはすげえ違和感じゃないんですよ。西武だとか新宿だとかの話をしたいんじゃなくて、まあそれこそ山手線沿線の駅とかあるじゃないですか。あの一駅一駅が岡山駅に匹敵するような大きさなわけですよ。それが首都圏とか言い出すと、 もう西日本全部を足してもまだ足りないとかそんなレベルなわけで、そりゃそっち偏重の報道になるのも致し方ないなっていう、これでもないですね。私何の話をしようとしてたんでしたっけ。家にずっといるっていう話ですね。前に入院してた時にちょうど知り合いってほど知り合いでもないんですけど、ちょっと知ってる方がお亡くなりになったっていう情報もらって、いろいろ考えたわけですよ。もうやりたい放題にしていた生活もちゃんと見直さないといけないなっていうとこから始まって、その前にばあさんが死んだ時にその遺品というかね、ばあさんの物の処分でえらい苦労したっていうことがあって、まあ、そのばあさんの時は直後に実家のリフォームをしたもんで、まあ、リフォームですからそこで出る廃材っていうのがありますでしょう。だからそれを捨てるついでにってことでいろいろ持ってってもらったんで、まあなんとかなったというか、まあまだ残ってますけど、それとは違ってね、わし今ここで死ぬとやばいぞということで、まあ就活ってことじゃないんですけど、身辺整理というかね、やっとかんとわけわからんことになるなと思ったんですけど、まあ前はね、もう体がヘロヘロのヘニョヘニョでしたから、まあずっとベッドの上で寝てましたもんで、立ち上がることすらままならないような状態だったんで、まずは日常生活に戻すっていうことを最優先したんですけど、今回は元気ですから、元気ですか？元気があれば何でもできるとばかりに、よっしゃと、ここで片付けぶちかますぞと。前はね、ブー富士2とかね、ブービワコなんかで、サボテンキャンプグッズ放出の会も同時開催して、いろいろ差し上げてくることもできたんですけど、もうそういう機会もなくなっちゃいましてね。じゃあ、いらない道具をどうしようかなとなったとこで、まずは、これ前に話しましたっけ？カウトドアっていうね、アウトドアグッズを買い取ってくれるところへ送って見てもらったことがあったんですね。デカめの段ボール2箱分ですね。テントなんか4つくらいあったんじゃなかったな。で、査定結果が確か2万3000円ね。いや、さすがにっていうことを繰り返してもらって、それがずっと実家の玄関に置きっぱなしだったんですね。ほれ、物置は次々と新しいものが置かれていくんで、もうそれら置くところがなくなってね。まあそれがずっと気になってて、その土日なんかで片付けようと思いつつ、これがなかなかできないもんでね。でもまあでもここでね、自宅待機となれば、もうある程度まとまった時間があるということで、よしと、メルカリに出そうということで、どんどん出してったんですね。皆さんね、今ですよ、キャンプグッズは今放出すべきです。前々からちょっと怪しいなと言ってきてましたが、このキャンプブームやっぱ本物ですね。その、キャンプ用品はね、すぐチェックが入るし、質も多いですし、実際のところどんどん売れていくんですね。ふもとっぱの大盛況ぶりを考えると、それも納得というかね、このビッグウェーブにね、乗らないといかんですね。その、一時のね、メルカリに出せばどんなガラクタでも売れる状態っていうのはもう過ぎ去ってますけど、キャンプグッズの食いつきはちょっと段違いですね。まあ、値段にもよるんですけど、まあ今、アマゾンもね、中華が席巻し始めてて、価格崩壊仕掛けてるじゃないですか。だから、なおのことね、不要になったキャンプ道具を売るなら今ね、このキャンプブームに乗じてやるべきですね。ある程度強気な価格設定でもなんとかなったりしますですよ。こんなん欲しいのみたいな使い古した焚き火台ですら売れちゃうんですから。でね、我々バイクからキャンプって流れで入った人間からすれば、バイクもキャンプも同じ地平にありますでしょう。だから同じ感覚でバイク用品の値段をつけて出すんですけど、まあバイク関係品は全然盛り上がらないっていう、梨のつぶて？バイク用品売れないこと林のごとし？無風も無風。これお買い得だけどなぁ、つっても全然なんですよね。なのでバイク用品だったらヤフオクかな。あっちならそこそこ需要ある感じですね。まあ、ということですね。これ聞いてる方にも、私みたくね、道具を買っては買い替えてっていうのを繰り返してる方が、私の知る限り少なくとも1名はいらっしゃるんですが、売るなら今ですよ。もうどうせ使わないんですから、誰かに使ってもらった方がいいと思うんですよね。別にそんなもんでね、儲けなくてもいいんですよ。どうせ持ってたって置いておくわけなんですから。だったらお安く売って、キャンプ人口を増やして、みんなで幸せ。いや、でもこれ以上、ふもとっぱの予約が取れないとか嫌だな。売らなくていいです。そのまま物置にしまっておいてください。まあでもね、キャンプ用品なんて、大体が新しいのを買うと前使ってたやつはお蔵入りして、物置の肥やしみたいになってるじゃないですか。知らんけど。というかね、私新しいのを買った結果、最終的に最初のところに戻りつつあるんですけどね。まあそうやっていらなくなったものがいっぱい出ますからね。処分できて、まあ行くばっかのお金になったし、まあ何より物置が整理されたんで、これは良しとしたいなと思ってますですよ。まあただそれでもね、余るというか、売れてないというか、売りようがないっていうのかな。総量持ちで出すでしょう。出すんですよ。大きいもので、まあ岡山からね、例えば東北だとか、北海道なんか行くともう、総量1000円超えたりするんですよね。となると最低でも、 1000円ぐらいにしとけなきゃいけないっていうのがあって、でもね、そんな値段じゃ売れないものっていうのはやっぱあるんですよね。まあそれ中華の影響っていうのもあるんですけど、まあその値段だったらアマゾンで新品が買えるじゃねえかみたいなね、まあ、そういうのはもうどうにもなりませんから不念仏行きにせざるを得ないんですが、まあなんとなくね、今一つの箱にまとめてましてね、まああんまいないんですけど、私を訪ねてラビットいらっしゃる方がたまにいますんで、まあそこで見てもらって、なんか持って帰れるものがあれば持って帰ってもらおうかなと思ってるんですよね。まあ売れ残りみたいなもんなんで全然大したもんないんですけど、まあ何気にね、ブーの試作品みたいなものも放り込んでますんで、まあもしこっち来る機会があればね、一度見ていただければと思ってますですよ。ブーの試作品で言いますと、サイトの方にですね、謎のリンクを貼っております。今しょうもないものしか置いてないんですけども、たまに掘り出し物とか、恥ずかしいものを出す予定なんで、まあそれはさすがに元手がかかってますもんで、無償っていうわけにはいかないもんもあるんですけども、よかったらたまにチェックしてみてやってください。でね、あの前のステッカーじゃないですか、ゴジのやつ。あれ大量にあるんですけど、なんか使い道ないですかね。捨てるにも忍びないしな、なんであんなの作っちゃったんでしょうね。ゴジといえばね、この前ゴジに夢中で、この話の展開は強引すぎないか、ゴジに夢中はいいですな、大橋アナ本当見てるだけで癒されるなと。ああいう根っからのアイドル体質というか、深くいじっちゃいけないっていう人っていますよね。まあ大橋アナはテレビ東京時代からバラエティ専門みたいにやってましたし、それなりにいじられてましたけど、なんかそれってかつてのヤンヤン歌うスタジオとかね、カックラキンとか見たく、アイドルをいじるんだけど一線は越えないみたいな微妙な距離感を感じさせるというか、まあ大橋さんご本人は自分のことをぶっちゃけアナのカテゴリーに入ると思ってらっしゃるようだけど、いやーみんなそんなに踏み込んでないよと、姫的に扱ってるよと思うというか、私は何を熱く喋ってるんですか。あの好きなもんができるとね、ついつい話してしまいますな。サンテレビ万歳ということで、でゴジムですよ。その漫画が紹介されてましてね、東島丹三郎は仮面ライダーになりたいっていうやつなんですけど、なんかちょっと気になったんで、その時2巻まで出てたのかな、Amazon Kindle で買いまして、読むとね、まあ面白くてね、最初なかなか微妙なタッチというか、これはデッサンがどうなんっていう絵の感じだったんで、失敗したかなみたいなことも思ったんですが、この内容が面白くてね、つい先日3巻が出たばっかなんですけども、4巻まだかみたいな感じでね、すっかりハマってしまいまして、その出だしっていうのがね、主人公が長年貯めてきた仮面ライダーグッズを売り払うっていうとこから始まるんですよね。まあそうだなと、わしもちゃんとせんといかんなっていうことですね。今回のキャンプ用品放出もその一環ですし、あと古本関係ですよね。これも前々からね、ブックオフへ送ってやれと、送りつけてやれとばかりに、まあ当然買えば読むんですけど、これは読み返すことはないなっていうもんとか、その入院中にまた読みたくなって、その本を持ってきてもらうっていうのもあれなんで、Kindle で買い直したもんの、その実際の本なんかをね、まとめて段ボールへ放り込みましてね、4箱ぐらい溜まってましたかね。まあこれもいい加減送っちゃおうと思って調べていくと、まあブックオフは二束三文というか、まあ機械的に処理するだけなんだけど、ある程度ね、値付けをしてくれるみたいなとこあるっていうことを知って、まあ不要なもんなんでね、引き取ってもらえればそれでいいんですけど、まあそれでもね、高い方が嬉しいわなっていうことで、駿河屋ですかね、そこへ送ったんですね。結構ね、本人確認とか面倒だったんですけど、それがね、2万いくらなったんかな、あれ2万もなるかなみたいな、まさか中にお宝があったんかみたいな。まあね、どうせそのうち地域の子供会の廃品回収的なものに出そうかと思ってたくらいなんで、いくらでもよかったんですけど、まあそんな収入があったもんでね、テントでも買ってやろうかと思ったりしてね、元の木阿弥じゃねえか。いやでもね、あれいいっすよね、ヘキサイーズ、ヘキサイーズ 1?1 と2はどう違うのみたいな、あれいいっすね。おい、またテント沼に入っていくんかっていう。いやー、どうせタープを背にはならんのだったらヘキサイーズいいかなっていう風に思っちゃったんですね。でかそうですけどね、そのテントとタープと引き換えにあの大きさと設営大丈夫かなっていうのが二の足を踏むとこですね。実際まだ少ないんですけど、設営動画見てるとなんか苦戦しましたっていう説明ばっかりでね、キャンプしてる人が苦戦するんだったらわしなんかだと大苦戦するんじゃないみたいな。あとあれってインナーはスケスケのイケイケなカヤ的なもんなんですよね。 それ寒いなぁと。基本的に暑い時はキャンプしないんですから、キャンプなんかしないんですから、キャンプごときはしないんですから、もううすら寒くなってからじゃないと重たいお尻が動かないんですから、それでスケスケは困るなぁと。せめてスケスケってないのにしてほしいなみたいなこと思ったんですけど、そしてやっぱりね、これが最大の懸念事項なんですけども、成功確率 75% の私のタープ設営確率においてですよ、まずヘキサタープを立てることが必須となるこのヘキサイーズということですね。もしタープギブとなった場合、イコール睡眠ギブになるわけでね、もう私にとって寝ることなんつうのは好きとか嫌いっていうレベルじゃなくて、生きていくために必要なことですからね。まあ人間誰しもそうなんですけど、私の場合ね、暇があれば、好きさえあれば寝たいわけですよ。まあそれはすっかり目減りしちゃった体力の器を少しでも回復させたいっていう心の叫びと言いますかね、性への執着と言いますか、なんですけども、まあとにかくわしは寝たいんじゃと。まあ家におろうがどっかでキャンプしようが寝てたいんじゃと。そうなるとね、タープ立てられませんでしたので寝れませんなんて言ってる場合じゃないわけでね。もう死活問題ですからね。お前はタープごときで何をそんなに心配してるんだと言われそうですが、まあ実際もね、タープウィーブしたことが過去あった人間としてはやっぱ怖いんですよね。そしてね、無事立てられた時でも、そこ触るんじゃねえっていうくらい弱々な感じ。なんかもうこのタープは膜の微妙な重量バランスのに過労死で立ってるっていう感じですから、そんなもんになんか引っ掛ける甘さえその中で寝るなんていう行為、自ら倒壊させようとしてるようなもんじゃねえかっていうね。アリサと一緒に作った砂浜のお城はいじめっ子たちに壊されてしまったんですよ。私は一体何を言い出してるんですか。あのね、ベーチェット病っていうのは、その中の種類に神経ベーチェット病って脳に来ちゃうことがあるんだそうね。それに戦々恐々としてるんですけど、あのもし私が意味不明なことを口走り出したら、あいつとうとう来たなと思ってください。じゃあもう来てるじゃねえか。でもいいですよね、エキサイイーズね。あ、ごまかした。あれ5万として、ワンタッチテントとスクエアタープとランタンスタンド売れば3万ぐらいにはなるだろうから、あと2万か。中華椅子を使い倒すことにしてサンセットチェアも売るかな。それはやだなぁ。だな、そういうのってないですか。その他の道具はもうあれもこれも中華もんばっかり使ってるくせに、なんか一つ、まあ例えば椅子だけがヘリノックスだったりするだけで、なんか自分はそっち側、中華に汚染された人間じゃなくて正規品を愛する人間なんだと錯覚するっていうやつ。お前他全部中華使ってるくせに椅子一つで何を調子に乗ってんだっていうやつね。うん、でもな、背に腹は変えられないしな、サンセットチェア持っちゃおうかな。メルカリで出すためにその名前を調べたり値段を調べたりするためにAmazonの購入履歴をたどっていくんですね。全部残ってますからね。まあこれはいくらで買ったから、これいくらの値段出そうかなみたいな指標をするためにそれをずっと見ていくんですけど、もうここ数年ほぼAmazonでしか買ってないんで、まあその履歴さえ追っていれば、あれこんなの買ったなみたいな、どこにあったかなみたいな、これも探して売っちゃおうみたいな。でその値段とか仕様とか見ようと、そのリンクを開くと、中華なんかね、もうページが存在しなかったりするんですが、その買った商品に関係した商品っていうのが出てくるじゃないですか。まあ、中華商品の安いこと安いこと。安く買ったつもりのもんがさらに安くなったりしてますし、その似たようなもんなんですけど、工夫がしちゃったりしてね、おいおいと、コピーだけに飽き足らず進化させようとしておるんかい、みたいなね。でもたまにね、あれ?これわし3000円で買ったけど今1万5000円になっとるみたいな。さては値付け間違いやがったなと、北総円台ね。あ、そうですよ。前に話したラージメスティン。一時1万円を突破しそうな勢いでしたけど、2700円にまで落ちてましたね。まあそれでもそれでも私の感覚ではラージメスティンとは2500円っていうのがあるんで、まだちょっと高いなという感じなんですけど、どうもね、乱高下してるみたいで、もう買っちゃえと、バカに2700円で手を打ちましたですよ。さっき見たら、回ったの4000円になってて、すごいですよ、価格推移見てると。あのね、前もご紹介したですがね、Firefox とか Chrome にあるんかな、アドインでね、Keepa っていうやつね、Keepa っていうやつね、あれは入れておいて、価格推移を見てからポチらないと、来値段の時に買っちゃうんで、これご注意ですよ。今ね、ラージメスティンのページを見てるんですけど、わずか3ヶ月の間に最高ね、1万501円。最安値2700円ですよ。 1年の推移で見てたら最安値2430円、2月末にって突如爆上がりしてるんですよね。でまた4月にドーンと下がって、輸入の関係なんですかね、がっつり輸入されたら値段下がるみたいなね。でまあ2700円でゲットしましてですね、早速テフロン加工へと出しましたですよ。これでフライパンいらなくなるなっていう目論みとともにね。っていうからもうラージメスティンの方でラーメン作れますから、あとはもうお湯さえあればいいんで、メスティン2つと夜間もうこれだけでええんちゃうみたいな、クッカー的なもんはこうこれで確定なんちゃうみたいなことを妄想して、もう妄想と言っちゃってますが、そんなことを思ってみたりしますですよ。さあ、じゃあこの目の前に並ぶチタンマグの数々どうしましょう。今度はマグ沼にはまったのか。ここ最近ね、アマゾンを眺めてますとね、やることないんでアマゾンばっかり見てるんですね。あとね、動画見てるといろんな人がこれ見よがしの己のスタッキングを見せつけてくるじゃないですか。まあみんなスノーピークのシングルマグを使う使う、重ねる重ねる。あのほれ、スノーピークの300シングルマグは450のシングルマグにぴったり貼りますっていうのが一番有名なんですかね。そしてそれは600に貼りますっていう、調べてみますと、一番小さいのは220かね。だから220、300、450、600がスポスポ入るっていうじゃないですか。でもね、300って前、あれはブーフジ4の直前だったかな。私、ダブルマグの300を買ったんですね。あのほれ、職場とか家とかで冷えたビールを飲むには、あ、職場でビールは飲まないか。まあ、冷えたなんちゃらとかあったかいコーヒーってのは、2層構造のタンブラーがいいって、一時騒がれてたじゃないですか。でも私なんてね、冷やしたものは別に人肌になろうともペットボトルから直で飲みますっていうか、今現在そうやって飲んでますんで、別に冷えたまんまであってほしいってわけでもないですし、その熱々なんかね、そもそも縁が熱くなる運の話じゃなくて、熱い液体を飲むこと自体ができないんですから、根本的に二層構造であることの恩恵を受けるっていうシチュエーションがないわけなんですけども、そういうスタッキングの話を聞いてね、憧れみたいなのがあったんですかね。あと、スノーピークイコール高いっていう印象しかないもんで、だから300ならダブルマグでも安かろうということで、300のダブルマグを買って、ブーフジ4へ持ってったわけですよ。でもそもそもキャンプ場で私が何か飲むって、モンエナかが麦茶ですからね。モンエナわざわざ缶からコップ移すなんてことはしませんし、麦茶なんてね、ごくごく行きたい飲み物ですから、そんな300マグみたいな小さいのにちまちまとついでちびちび飲んでられなくって、結局シェラカップ入れて飲むようになって、それっきり300ダブルマグは登場の機会がないんですね。ついで飲むんだったら最低でも450でしょと。なんだったら500か600くらいあってもええわみたいなね。まあ、コーヒー通に行くことを予想定して450で飲むようにして、それが入るものでお湯を沸かすみたいな感じかなと思って調べるんですけど、まずスノーピークの600マグが廃盤になってるっていうハードルね、道理でね、アマゾンで見ると激高いんですよ。450とかが2000円ぐらいですかね。で600でいきなり7000円ですからね。マグカップに7000円ってのんきか、見やすのんきか。でね、大体なるものを探そうつって検索するんですけど、まあ300と450のスタッキング話は腐るほど出てくるんですけど、400を入れるってなると、もう一気にこれもスノーピークのクッカーだったかな、トレック700か、そんなのが出てくる。そしてトレック700も廃盤っていうね、なんじゃそりゃみたいな。てか中華もんだとまあ450あたりのいっぱい出てくるんですけど、600はあんまないんですよね。もうスノーピークが廃盤にしたならそここそ狙い目ちゃうんかと思うんですけどね。まあそういうこと考えてたら、考えてただけのはずなのに、いつの間にか当初持ってた300ダブルマグ以外にいろんなチタンマグがうちに揃ってたみたいなことになっちゃいましてね。これは夢だ。きっとわしは夢を見ているんだ。まあね、さっきもお話ししましたけど、飲み物は直で飲むか、シェラカップで飲むし、マグを使って何か作るなんてこともないですから、大きいのいらないですし、あれよくね、220は子供用、300は奥さんで450は私なんていう、お前はちびろくラーメンかみたいなことを勝ち誇ったように語ってる人がいますが、それもう悲願でるだけじゃねえかっていう。私なんてね、そもそも誰かと一緒にキャンプするなんていうシチュエーション自体がない、ソロもソロ、思いっきりソロ、力いっぱいソロ、全力ソロ、そして現地で誰かと意気投合してなんていう絶対ありえないこじらせソロの私に、自分用以外の道具が必要になるシチュエーションなんか200年経ってもあるわけがないんですよね。となると、マグカップなんか金輪際使うことがないっていう、まああっても500ぐらいのが一つあればいいかなってなもんですよね。この目の前というか、まあ実際は後ろの棚なんですけども、そこに並んでいる10個ぐらいあるチタンマグは何なのかっていうね。さて、メルカリ出品へ向けての写真撮影を開始しましょうか。 タッキングといえばですね、前々からどうもおかしいと、クッカーとスタッキングできるのが OD 感の強みっていう割にスタッキングできねえじゃねえかと、そのいろんなクッカーやらマグやらに OD 感を入れてはおかしいおかしいと首をひねってたんですね。よくよく見てると110っていうサイズがあるんですね。ちんまりとしたやつが、厳密に言えば105っていうのもあるみたいですけども、私250の缶でああでもないこうでもないとやってたんですね。110の缶だったらそりゃスコスコとスタッキングできますわいなみたいな。あっと、これは EPI ガスだけでしたか。150っていうね、250の背の低いやつもあるんですね。いやね、前々からおかしいなと思ってたんですよ。動画ではね、この OD 缶がこのクッカーにすっぽり入って、その上にバーナーがなんていうから、まあ、ちょうど同じクッカーがあったんで真似してみると、バーナー入るどころかすでにガス缶自体がはみ出てるじゃねえか、嘘つきやがってみたいな。でも動画の中ではきっちり入っとるな、クッカーが違うんかな、おかしいなっていうね。でまあよくよく見てみると、150の OD 缶って言ってて、ん ?150?250 ちゃうんかっていうね。でまあショップ行くんですけど、そんな売ってないんですよね。なので検索すると、どうも150の OD 缶というのはキャプテンスタックからしか出てないっぽくて、まあ、しゃーないからな、Amazon ですね。まあ、しゃーないというか、地元のねショップね、よく登場するんですけども、やっぱ現物見たいですし、まあ、どうせ使うならね、地元にお金落としたいじゃないですか。でもこれがね、最近その傾向が顕著になってきて非常に悪印象になってるんですけども、私の大嫌いね、常連との成り合い状態ね。まあ私はアパレル関係でもそうなんですけど、基本的にというか応用的にも、寄るな触るな近づくなというスタンスですから、わしが欲しいものはわしが探す、お前らはわしに触るな、聞かれたことだけ答えたらええんじゃという、触るなってわかります？まあ方言だと思いますけど、しがみつくっていうほどじゃないですけども、なんていうかな、ベタベタ、あ、まとわりつくみたいなイメージですかね。まあわしに触るなと、そういうスタンスなんですけども、まあだからそういう意味ではね、別に常連となり合ってるのはいいんですよ。そっちへ夢中になってくれれば、私の方は自由に見ていられるんでね。ただね、ただただ邪魔すんなと、それだけなんですよ。狭い店内でね、商品陳列しとる前に立ちはだかって雑談してんじゃねえよっていう。喋りたいんだったらお前ら外で喋るか隅っこ行けですわな。まあそういう時に限って自分が見たいものの前で井戸端会議ってるんですよね。なんでか知らんけど。で、最近分かったのは、遠慮して、ふわっとその人たちの邪魔にならないように商品を見ようとするんじゃなくて、そういうことやってると、なんか見ようとしてるこっちがお話の邪魔をしてるみたいなんでしょ。じゃなくて、堂々とその人たちの方を向いて立って、そこ邪魔なんだけどと、これね。まあこうするとね、あ、すいませんつって避けてくれますんで、皆さんもぜひこの方法をやってみてください。まあそういうのがあったりね、さっきの600マグを見ようとしたんですけども、まあ廃盤のもんがあるわけもなく、ラージメスにも当時高騰してましたから、それもなく、150のオーディカも売ってなかったんで、まあ帰ってのアマゾンで注文したんですけど、これがまた納期がかかる。需要ないんですかね。まあこの程度の大きさの違いなら250にするんでしょうね、きっとね。でまあ150が届いたんで、クッカーにすっぽり貼りました。バーナーも貼りました。やったーってなもんなんですけど、あれですね、そのクッカーとかバーナーだけに焦点を当てた場合だったり、その中二的喜びというか、スタッキングするというそのことだけを考えた場合、その綺麗に収まることは非常に気持ちがいいことなんですけども、キャンプツーリング全体で考えた時に、燃料をそこへ入れちゃうっていうことの是非ですよね。特に私ね、この片付けの一環の中で、出かける前にね、右往左往したくないと、これとこれがいるのか、じゃあこれはバッグ入れて、こっちのはパニアに入れてみたいなこと考えたくないと、ある程度塊としてまとめておいて、目的に合わせてその塊を組み合わせて持ち出す管理をしていきたいっていうことを考えてましたね。となるとガスって残りどんくらいあるかなって持ってみたりしますでしょう。えらい軽いぞ、予備いるんじゃねみたいな。実際それでね、焚き火に火がつかなくて、食と湯たんぽでしか暖を取ることができなかった寒空のキャンプでガスが空になったことがありましてね、念のためにと思って持ってきてたボンベで命を拾ったみたいなことがあって、まあ、アルコールなんかも都度燃料ってチェックするもんだよなっていうことを考えた時に、あらかじめクッカーにスタッキングしちゃってると、毎回それをバラして出してチェックしてまたスタッキングしてってなるじゃないですか。あらかじめの準備が準備にならないわけですね。そう思うと燃料は完全に別管理じゃないといけないんだなっていうことにようやく気がつくわけですね。そもそもね、コンビでも調達できる便利な CB 缶からとっても面倒くさそうな OD 缶に移行したのは、ユキャのナデシコが使ったルミエルランタンをわしも使いたいっていう情けない理由をきっかけとして、 まあ、最大のものとしてはクッカーに、ガスをねスタッキングするなんていうねキャンプやってますか満載じゃないかと、そんなキャンプをするわし素敵っていうお前みたいな理由からだったわけで、そんな私が最終的に行き着いた先はクッカーに燃料スタッキングするのはバカっていう結論だったという、わしは今まで何をやってたんじゃって暴れつつ、また次回の配信まで。